3節4節、主に信頼して善を行え、地に住み誠実を養え、主を己の喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださる。心の願いが叶うために、というタイトルで、のメッセージを聞きたいと思います。
皆さんおはようございます。第一礼拝は60歳以上の人ばっかりだったんですよ。何かね、敬老会、いや同窓会のような感じでしたけども、でも、20名ぐらいの方々が集まられました。また他の高齢者の方々、家庭で、また持病のある方家庭で、礼拝を捧げておられると思います。ご挨拶いたしましょう。マスクを取って一瞬ニコッと、前後左右の方と挨拶を交わしてください。はい、このクーラー、クラスじゃないわこの、ね、第二礼拝は、あ行とか行のかまでですよね。はい、また変則的なところもありますけども、こういう状況が、1ヶ月ぐらいは続くかと思いますけども、こうして、非常事態宣言が発出されても、それでも私たちは、十分注意しながら礼拝をこうして集まって捧げていきたいと願います。今日詩編37編3節4節から心の願いが叶うためにというテーマでお話をいたします。1節2節も読みますね。悪を行う者に対して腹を立てるな、不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。皆さん、私たちこの社会に生きていて、悪を行う人たち、不正を行う人たち、ずるいことをしてうまくやっている人たち、そういう人たちがいます。もう時には腹立たしいというそういうニュースとか、周りでもそのような話を聞くことがあるかと思いますけども、でも腹を立てるな、そういうふうにして栄えている人、うまくやっている人たちを妬むなということです。私たちはそれでも、主に従い通していく、その結果主が心の願いを叶えてくださる、ということが書かれています。主に信頼して、それでも主に信頼して私たちは善を行う、この地に住んで誠実を養う、そして主を喜びとして生きていくということです。皆さんに今日はこの新年の願いを明確に持って始めていただきたいというふうに思います。大なり小なり、また一つの願いだけではなくて、いろんな分野での自分の願いを明確にして始めていくことをお勧めいたします。でも皆さんね、今私たちはこうして新型コロナウイルスの非常事態宣言の中にいますけども、しかし実はもっとと大変な非常事態宣言がこの地球には出ています。で、この新型コロナウイルスは長くは続きません。いつかは去ります。もう今年は中には去ると思います。しかし今この世界が直面している非常事態宣言というのはもっと深刻なもので、皆さん若い人たちがこれから深刻な時代を迎えるんだということを知っておいていただきたいと思うんです。で、恐れを持つ必要はないんですけども、でも真剣に考えなければならないことです。それは地球温暖化です。昨日の、NHK でもそのことが1時間の番組で語られていましたけども、 これは新型コロナウイルスのようなわけにはいきません。で、皆さんはそういう時代を生きるんだということ、その中で自分たちはどういう願いを持つのかということを明確にしていただきたいと思うんです。で、この地球温暖化の問題というのは何も今に始まったことではなくて、何十年も前から科学者たちが警告をしてきました。で、私がはっきりとしているのは、この今世紀始まった最初の元旦の新聞の社説でした。これから10年の間に地球がおかしいというふうに、何か変だというふうにもう目に見えて、体験するようになると語られていたんです。そして科学者たちがそのような警告を出しているということが語られていました。しかしそれを私たちこの地球人は深刻には受け取ってこなかったんです。そうして20年が経ちました。いや、もう10年前から語られてきたんですけど、もういよいよという時がもう来てしまったんです。それは2030年までに今の CO2 の排出量を半分以下にしないと、もう元には戻れないという時代が来てしまったわけです。先週も先々週もポイントオブノーリターンという、もうここから先はもう戻ってくることはできないという、そういう時点というのがあるんだということが語られましたけども、2030年がその年であるということだそうであります。もうその年になったら、その年になってさあ、この地球の排出量を一生懸命下げようと思ってももうダメなんです。もう遅いんです。と言いますのは、こうしてこの10年にそれを10年以内に成し遂げないと、南極の氷が溶けて、南極の氷が反射をして、その太陽の熱を跳ね返していた、それがなくなってしまいます。またシベリアなんかの永久凍土が溶けてしまって、そこからもうおびただしい量のメタンガスが発出出てきます。で、それがもう地球上を覆ってしまいます。もうこれはもうその時点になってからはもう遅いんですね。そしてその永久凍土から何千年何万年と眠っていたであろうウイルスが出てきます。このウイルスというのがこのコロナウイルスどころではないウイルスでだそうなんだそうです。実際にもうそれが研究が進んでいるということが語られていました。今しないとどうにもならない時代があと10年だから、皆さんの将来というのが大変な時代を迎えてしまうことになるわけです。でね、そういう時代に来てるんだということを心に留めながら、私たちこの1年どういうふうに、どういう願いを持って、どういう生き方をするのかということに心を留めていただきたいと思うんです。深刻な事態だということを私たちは知っておかなきゃいけない。で、まず第一番目にこの主に信頼するということです。主に信頼して善を行え、これが私たち今の時代本当に大切な神様からのメッセージだと思います。で、主に信頼するということはどういうことかということです。皆さん、牧師に信頼するのと主に信頼するのとは訳が違います。質が違います。千春、私のことを信頼している？信頼しないでください。いや、まあ信頼してもらってもいいんですけど、主を信頼するのと私を信頼するのでは全く質が違います。私はもちろん自分では誠実に生きたいと願ってはいます、願ってはいますけども、しかし弱さがあります。裏切りたくなくても裏切ってしまうような弱さを抱えています。年齢的なものも、もう能力的なものもあります。信頼してくれるのは嬉しくっても重荷になってくるでしょう。でも私 に信頼すると失望することがあります。で、教会、教会の中で問題なのは、 牧師に信頼しすぎるということだと思います。主を信頼するように信頼してはならないということですね。それは夫婦の間であってもまた親子の間であってもそうです。もちろん信頼というのはもちろん基本的なことなんですけども、でも弱さを抱えているということは知っておかなきゃいけないということです。そうでないとつまずいてしまうことになります。もし牧師に信頼するということがこの強くなってくると、皆さんこれね、牧師を基準に生きるようになってしまいます。また牧師に喜ばれようと、牧師を満足させようというふうに生きてしまうんですよ。でそうすると完全に牧師に洗脳されてしまうということに、支配されてしまうことになります。そのようなことは絶対にあってはならないわけですよ。私自身もそうですけども、私たちには主に信頼するのだと、この方に絶対的に信頼するということです。ローマ書の10章の11節でパウロはこう語ります。主に信頼する者は失望することがない。イエス様に信頼する者は決して失望することがないということです。主に信頼するというのはどういうことか。それは主を基準として生きるということです。主に喜ばれようとするということ、こういう生き方をするということです。私たちは皆さんもう主に知られています。主によって、義と認められています。だからそのことに平安を覚えて自分の人生を主に委ねていくということです。まあ、先ほど読まれましたように5節、あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださるということ、このことに私たちは信頼して、この言葉を受け止めていくということです。そしてひょうひょうと歩むということですね。もうすべて受け入れられてるんだから、永遠の命を受けているんだから、主に愛されているんだから、主が喜んでいてくださるんだから、ひょうひょうと生きていくっていうこと。だから世の中の人がどのように、また友達がどのようにうまくやっていても、また成功していても、私たちは主に信頼してひょうひょうと生きていくという姿勢を取るということです。そしてその上で善を行う、自分の基準で善を行うではなくて、この善悪の基準を主に置く、主の視点で善を行っていくということです。私たちの善は主の目に善を行えば主に覚えられています。主に見られているということに私たちは平安を覚えるんです。だから人に見られなくても主に見られている、主がそのことを認めていてくださるということです。皆さんね、勉強するにしても仕事をするにしても何のために行うのか、ただ単に自分がこの世の中で認められる、あるいは人に勝つ、あるいはお金を儲ける、その高い学歴を得る、社会で地位を得る、そんなことのために私たちは勉強するんじゃないんだということです。いや、それを得るのはもちろん悪いわけじゃないんだけども、私たちは主の目に善を行うために勉強するんです。主の目に善となるように仕事をするんです。このことを絶対に忘れてはならないということです。今この世界的にこの善悪の基準が崩れてきてしまっています。みんなこの個人がバラバラに生きようとしてしまっている、そういう時代に私たちは生きている。その中にしっかりと主に視点を置いて、そして善を行っていくということです。そして2つ目、それは地に住み誠実を養うということです。地に住むということはちゃんと自分の仕事を持って、そしてこの自分の体も養っていく、働かざる者を食うべからずとパウロは語っていますけれども、この地において誠実に堅実に勤労していく、勤勉に働いていくということ、怠けてはいてはならないということです。不正やずるいことをして楽をして、 また怠けていい成績を、あるいはお金を得ようとしてはならない、地にしっかりと足を据えて住みなさいということです。その堅実さということが大切だということです。そしてその中で誠実を養っていく、この私たち今この時代、誠実に生きることがバカバカしいと思わせるような時代では確かにあります。人々がみんなズルをする、そして、まあ、例えばコロナのこのことでも、みんながちゃんとその自粛といいますか、気をつけているわけではない、勝手に生きて勝手な生活を行動する人たちもいる。そうするとちゃんとそういうのを自分たちは守っていてもバカバカしいというふうに思わされるところがあるかもしれません。しかし私たちは人に対して誠実である前に、まず主に対して誠実に生きるということを覚えたいんです。だから人に対して誠実に生きようというふうにするときに、人が誠実でなかったら誠実であることがバカバカしく感じられるようなことがあるかもしれません。しかし私たちは主に対して誠実に生きるんだ、忠実に生きるんだということ、小さなことにおいても誠実に生きていくということです。皆さんね、まあ、私こうして日曜日の朝は、カラボリ川という、今もう水が干上がってカラカラになっているその川ですけども、まあ、そこを通ってくるんですね。で、前にも申し上げましたけども、もうゴミがあちこちに捨ててあります。もうゴミ袋そのごとバーンともう捨てられていることももう何度もあります。で、最近で一番びっくりしたのは、その空堀川の橋の上からソファーが捨てられていたということですよ。どう考えてソファーを捨てているのか、その川に、もう川は干上がっているわけですよ。誰がどうすると思う、このソファーどうなると思っているんだろうかというような感じですよ。これが平気でできるということ、これ驚きですね。そしてこれね、自分がこのことをしたらそれがどういう結果をもたらすのかということをよく知るということが大切なことですね。考えて想像してみるということ、あのゴミ一体誰がそれを処理するのか、あるいは処理しなかったらそのまま流されていって海に行く、そう海が汚染される、そうするとその結果それが自分にどう、社会にどう跳ね返ってくるのかということを考えなきゃいけないと思うんです。だそういう視点、誠実に物事を見ていくっていう視点、これとても大切なことですね。主に対して誠実、そして自然に対して誠実、そして人々のに対して誠実、この順番で私たちは誠実を尽くして生きるということです。そして3つ目ですが、主を己の喜びとするということです。皆さん主を喜びとして生きておられますでしょうか。先日あるテレビ番組でこんなことが語られていました。子育てが終わった主婦の話です。毎日毎日、その洗濯をし、食事をし、掃除をし、その繰り返しという、そういう日々が続く、その自分の生きがい、その生活に生きがいが感じられなくなったときに、この生きがいを見出したいということで、その新幹線の清掃員の募集があってですね、それに応募して清掃員になったんだそうです。それで、まあ、実益を兼ねてということでありました。まあそれでもですね、その彼女は虚無感を感じてしまったわけです。こうして皆さん新幹線に乗った時に、その、まあ、東京駅だったら終点にこう止まりますでしょ。そうすると急いでその椅子の向きを今度反対にしなきゃいけないでしょ。だからそしてこの、カバー、背もたれのカバーを全部バーッと集めていって、またそこに、乗せていかなきゃいけないわけでしょ。で掃除も全部していかなきゃいけない。それを10分ぐらいで何人かでやるわけですよ。それを手際よくやらないと間に合わないわけです。でもあれが結構大変なだそうで、なかなか手際よくいかなかった、それでうまくいかない自分自身にもこう こうがっくりする、そしてそれを毎日毎日繰り返していく、お金のためだけに働くっていうなると虚無感人間にを感じるようになってくるわけです。でもそれでも仕方がないからやらなきゃいけないという、そして自分を騙し騙しやり始める、そして思考停止のような状況でもう機械的にそのようなことをして仕事をするようになってしまう、その虚しさが募ってきたときに、ある時あの子連れのお母さんから声かけられたのそうです。それはいつもきれいにしてくださってありがとうございますというそういう言葉、それが自分に向けられたのかどうかさえ最初分からなかったんだそうです。でもありがとう、きれいにしてくださってと言われたことが彼女の気持ちを新たにしました。仕事にやりがいを感じました。そして自分が人々に喜ばれている、感謝されるようなことをしている、役に立っているということをもうこのことで生き生きするようになって、市民の生活も変わって、娘からもお母さん変わったというふうに言われるようになったんだそうです。一つね、皆さん一つはこうして人がしていることに対してね、感謝をしていく、その働きを認めていくということがどれだけ人を励ますかということですよ。結局そのことによって社会が良くなっていくわけですよね。そしてそれも自分の方に振り返ってくるわけです。でもね、でも私が言いたいのはそれだけじゃないんです。いや、それ以上のことなんです。でもね、感謝されなかったらどうなんですか。いつまでたっても喜びがないわけでしょ。そうなってくるとやりがいがなくなるわけでしょ。でも私たちは主を喜びとしてるんですよ。人に評価されるということもそれも喜びかもしれません。感謝されることそれも生きがいを感じさせるかもしれません。しかしもっと大切なのは 主に喜ばれる、主を喜んで主に仕えていくということです。だから人に褒められずとも、人から感謝されずされなくても、主に認められ、主を喜びとして全てのことをよくやっていくということです。覚えてらっしゃるでしょう。1タラント、2タラント、5タラント そのお金を与えられたしもべたちが商売をして働いて、そして2タラントの人は4タラント、5タラントの人は10タラントにして主から褒められましたよね。よくやった、忠実な良いしもべだというふうに主に褒められた。この忠実であること、誠実であること、主を喜びとして主に喜ばれるようにしていくと、これが私たちクリスチャンです。だから主に喜ばれる、主を喜んでする仕事が人にも喜ばれ、また人をも励ましていくことになるということになるんだということです。この順番、私たちは主に仕えてるんだ、こっからいつも始めるんだということです。これをこういう生き方を今年も継続していきたいと思います。その結果、主はあなた方の心の願いを叶えてくださるということです。主の願いを第一にする、主に喜ばれることを喜びとする、日常生活の中で淡々と誠実を尽くしていく、主が見ていてくださるということに信頼して、誠実を尽くし、忠実を尽くして淡々と働いていく、勉強していく、そして善を、主の身に善を行っていく、そうするならば結果的にこの自分の願いは成就することになるということです。だから自分の願いを主の願いに沿った願いにしていく、この3節4節を唱えた後で、これでね、自己中心な願いを自分の願いにすることできないでしょ。私たちの願いってもっと大きくなっていくんじゃないですか。だから実際にそのようにクリスチャンの願いは本当はもっと大きなものなんですよ。だって世界を祝福するために私たちは選び出されているんだから、いつも私たちの願いっていうのは自分自身に向けられたものではなくて、この世界に、社会に、人々に向けられたものである。そしてその結果、自分の願いも成就していくということです。だから常にいつもどうすれば人の益になるか、貢献できるかということ、そういう大きな願いをまず第一に据えていくということを今年もしていただきたいと思うんですね。そしてその中で自分自身の願いも 持っていく、はっきりと明確にしていくということであります。で、今最初に申し上げましたように、私たちはこの地球温暖化という非常事態宣言が出ている、そういう10年を今始め、そういう10年に一歩踏み出しました。これを皆さんね、このね、心における願いというのをしっかりと持っていただきたいと思うんです。ある教会の若者に私は、こう改めてもう一度チャレンジしたいと思ってるんですけども、2週間前にね、この教会に、イスラエルのハイファにあるテクニオンというイスラエル工科大学をで学んだ、卒業した方が来られました。で、この方はどういう研究をしてきたかというと、水の研究なんですけども、その方からこういう話を聞きました。イスラエルでも稲作をするんでも水がないでしょ。どうやって稲作をするのか。それは水田を作らないで稲作をするんです。で、水田を作らないでどうやって稲ができるのか。それはそのドリップ方式でね、その稲のその根の部分だけに水をやっていくっていう、そういう、だって他の水って結局蒸発したり流れてしまう、してしまうので無駄じゃないですか。だからその根元だけに水をやるようにしていくわけです。だからイスラエル水はそんなに多くはありないので、日本みたいに水はないので、そういう仕方で今まで歴史的にもドリップ方式で耕作をしてきた国なんですよ。で、それを日本でもやるの、なんでそんなことを日本でやらなきゃいけないのか、私もそう思いました。それは地球温暖化を防止するためです。水田を作るっていうことは、それは何を意味するかというと、メタンガスを発生させるっていうことなんですよ。水田に水を張るっていうことは、そうそう、そこからメタンガスがいっぱい発生してくることなんです。土壌の中からね。で、だからどれだけその水田のためにどれだけメタンガスを発生させて地球温暖化を促進してしまっているかということなんです。だから日本にも、この日本こそこのドリップ方式でのその稲作がこれから重要になってくるんだということでありました。で、ね、こういうことで貢献する、地球温暖化にの防止に貢献するっていうのも一つの道だろうと思うんです。皆さん、ね、その特に若い人たち、その自分はどのようにしたら世界にこの特に地球温暖化防止に貢献できるか、この 10年に、どういう働きができるのかということをこう考えていただきたいと思うんですね。で、そういう生き方 を見出していく、その中で自分が主に用いられていくということです。もちろんこの水田なしで稲作をするっていうのもこの一つの道ですけど、他にもあるだろうと思います。そういうことを見出していただきたいと思うんですね。そしてこの10年、私たちこの社会に、世界に貢献し祝福をもたらしていく、それを私たちの願いにしたいと思うんです。その中で自分のこの1年の生き方、日常生活の細々とした中での生き方も、この願いをそこにはっきりと見出して いってほしいと思うんです。主は何を願ってらっしゃるか、もう一度そこに立ち返って、主の願いを自分の願いにしていただきたいと、そう思います。皆さん、これは本当に重要なことです。今ね、このコロナウイルスがこのまま収まらなかったら、日本はどうなっていくか、他の国々と同じように民主主義が消えていきます。多くの国々で その独裁政治が行われるようになってきています。もう民主主義10の国よりもそういう国の方が上回りました。数としては上回りました。でなぜそうなのかというと、みんな国民言うこと聞かないでしょ。勝手にこうして行動するから、だからコロナが増えていくんだから、だからもう国がその独裁者の 独裁的な権力でもう人々の銃を抑えて、そしてこのコロナを消さなきゃいけない。だからそういう勝手なことをするやつは、守らないやつはみんなもう罰金あるいは牢に入れるっていうふうにしてやっていくっていうふうにならざるを得なくなってしまうんですよ。ファシズムです。まあそれはちょっと奇妙な極端ですけど、そういう傾向が出てきてるんですよ。しかしこの二酸化炭素の問題については、この地球温暖化環境ファシズムっていうことが出てきています。でみんながこう勝手にやり、勝手にやって、なかなかそうして地球温暖化のために協力しないとなってくると、うちに私たちは自由意志で自分たちの生活をコントロールしていかなきゃいけない、そういう時代に来てるんだということです。これをができなかったら、自由さえ失われてしまう社会が10年後には来るということを知っておかなきゃいけないということです。だから私たちはこうして自由に礼拝しています。この自由 な礼拝を守っていきたいというふうに思うんです。で これでねもう今本当だったら教会に集まるなというふうに、その10人以上集まるなというふうになる可能性が、まあ、ある、まあ、実際にそういう国もあるんだろうと思いますけども、そういうふうになってくるんですよ。だから今私たちはこの1年そういうことも想定しながら、この主の御前に、主を信頼し善を行い、地に住み誠実を養い、主を喜びとして生きていくということを、そしてここからこの主の御心にかなった願いを持って歩んでいきたいと思います。天の父なる神様、今私たちの時代切羽詰まってきています。その中で主に信頼して善を行い、誠実を養い、主を喜びとして生きていきます。神様、どうぞ一人一人にこの社会に対し、世界に対して貢献する、世界を祝福する、その願いをしっかりと持つことができますように、そして具体的に自分はどういう願いを持って生きるのかということがはっきりとしていきますように、どうぞ一人一人をそのように導いて、そのために祈り、また行動し、学び、働くことができるように、どうぞ一人一人の心をあなたが導きくださいますようお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。